いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。最近夜眠れない時にスナックカナを聞くことが多い水谷カナです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。そうなんですよ、なんかこう眠れないなっていう時に、あ、じゃあスナックかなでも聞くかと思って自分の部屋で真っ暗な中ベッドにね、横たわりながら自分の声を聞くという、これは健全なことなのかどうかはよく分かりませんけれども、そうするとね、2週分っていうか2回分ぐらい聞くといつの間にかこう寝落ちしてるみたいな感じですかね。はい、皆さんは、どんなところでいつどんな状況でこのスナックかなにご来店、してくださってるのでしょうか。まあ、ちょうど浜祭りということもありまして11月3日、浜祭りを楽しみにしているという方もいらっしゃるだろうし、あ、浜祭り楽しかったよっていう方もいらっしゃる、そんなタイミングですかね、今回のスナックかなの配信はね。はい、本当に丸4年ぶりの開催ということで、我々も皆さんにお会いできることを楽しみにしておりました。楽しみにしておりますというか、どっちか分かんないな。で、一応宣伝をいたしますと、まだ浜祭り前だという前提で宣伝をしますと、文化放送のカレンダーね、ぜひ買ってください。今回の文化放送カレンダーは本当にかいちゃんとくぼちゃんがもう一生懸命、もうデザインとか構成とか全部彼女たちがやって作りました。力入っています。そして各アナウンサーが、美味しいものをキッチンカーでねプロデュースしてるんですけれども、私がプロデュースしたのは唐揚げ、もち粉で作った唐揚げ、もち粉ということで、なんかこうちょっとこうさっぱりカラッとした唐揚げですか、胃にもたれないといういくつでも食べられちゃうっていう唐揚げと、あとハワイのお店で有名なマラサダというお砂糖がついて揚げパンのような、これがねハワイではレナードっていうお店にマラサダを買いにもう行列を作ってるんですよ。でそこでもう出来たてのあったかいマラサダを食べるんですけど、めちゃめちゃ美味しくって、ハワイではその揚げパンの中に生クリームが入っていたり、レモンクリームが入っていたり、チョコが入っていたり、チーズクリーム、パイナップルクリームっていろんな種類があるんですけど、今回私がプロデュースした浜祭りのマラサダはとってもシンプル、中には何も入っていません。とってもシンプルな砂糖付き揚げパンのマラサダなんだけども、自分でびっくりしたのはあれなんですよ、唐揚げと一緒にその甘いパンを食べるとなんかこう絶妙な組み合わせっていうか、ちょっと甘じょっぱい感じになったりして、あ、こういう食べ方もあるのかっていう感じなんですね。なのでこれから食べるという方は、まあ、唐揚げだけ食べてもいいし、隣にあるマラサダを一緒に食べてもいいし、デザートとしてマラサダを食べてもいいし、スイーツとしてね、いろんな楽しみ方ができると思いますので、ぜひお召し上がりください。それから私のアクスタですよね、アクリルスタンド人形のアクスタ、ぜひ皆さん買ってください。もう魔除けっていうか、デザインとしてはこう飛躍っていう感じのデザインなので縁起物です。ぜひ買ってください、よろしくお願いします。まあゴールデンラジオのね生放送も楽しんでいただきたいということで、また浜祭りの感想などもお寄せいただけたら嬉しいなというふうに思っております。さあ今回のテーマお弁当ということでお送りするんですけれども、お弁当ね、私も中学高校6年間母親にお弁当を作ってもらいました。今考えると当たり前のように お弁当を作ってもらって持ってって食べてましたけれども、あ、なんか何にも感謝の言葉もしなかったなと思って、あ、もっといつもありがとうとか美味しかったみたいなね、そんなコミュニケーションを母と取ればよかったなというふうに思っております。なぜなら私が今3人の子供のお弁当を作り続けて多分10年以上なんですよね。うちジンとしおりとリュウジっていう3人の子供がいるんですけど、ジンとしおりが高校入った時、ジンとしおりは年子なんですよ。で、ジンが高校入った時にまずお弁当が必要になって、で、その次にしおりがまた高校入った時にお弁当が必要になって、まあ毎日作っていたわけです。で、それがもう終わるかなと思ったら、今度、三男のリュウジが、最初公立小学校にいたんですけど、ちょっといろいろ私に考えがあって、学校転校させたんですね。転校させた学校ではお弁当が毎日いるということで、小学校4年生の頃からリュウジもお弁当、でそれが今高2の今も続いてますから、あと高3卒業するまで続くんですよね。なので私のお弁当作りの毎日もそう考えるとかれこれ12、3年になるって思ったら、ちょっと私自分で自分のことを褒めてあげたい。まあ私の場合はそんな大したものを作らないので、本当に前の晩に用意していたものを、残り物とかをもう詰めるだけ弁当ではあるんですけれども、それでもね、毎日って結構偉いですよね。多分リュウジが高校卒業してお弁当いらなくなった時の解放感ってすごいと思いますよ。今からそれが楽しみです。まあ、卒業になればいいんですけどね。卒業ならない場合もあるので、ちょっとその辺はわかりませんけれども。はい。実はメールもいただいているので、このメール次回にしましょうかね、ご紹介するのね。はい。皆さんのお弁当エピソードをぜひお寄せください。お待ちしております。で、とりあえず、今の子供は、ちょっと贅沢みたいで、ジンシよりの時は違ったんですけど、リュウジが、俺さ、弁当あったかくないと食べたくないんだよねって言って、そうなの？で、まあ、おかずはちょっとしょうがないんですけど、ご飯は、ちゃんとした保温のご飯。保温に詰めて、もう温かいご飯を昼、食べてて、周りもみんなそうなの？そしたら、周りも保温だよみたいな、そうなの？っていう感じなんですけれども、そう、それでお弁当のおかずって言ったら唐揚げとかね、入れたいじゃないですか、私としては。でも、いや、唐揚げはあったかくなくちゃやだって言って、冷たい唐揚げ食べないし、こんな甘やかしていいのだろうかとは思うんですけれども、まあそう言われちゃしょうがないなと思って、唐揚げとかは入れずにね、持たせておりますけれども、まあそうですね、お弁当箱を食べた後にうちに持って帰ってきて出してもらって、それがもうカランカランカランって空の音がするのが一番嬉しいんですけれども、なんかこうちょっと重かったりすると、あ、おかず残ってるんじゃないみたいな、そういう時はちょっと悲しいですね。うん、おかずでもそれはあんまり好きじゃないとか、あと時間なくて食べられなかったとかね、そんなことがありますけれども、果たしてね、まあ思い返せばジンもしおりも別にお弁当終わった時に感謝の言葉はなかったな、私もそれ求めてなかったですし、当たり前のようにやっていたから、リュウの時は感謝の言葉あったらちょっと嬉しいかもしれないな。ぜひ皆さんもお弁当の思い出エピソードお寄せください。お待ちしております。こんなお弁当が好きですとか、近所に行列ができるお弁当屋さんがありますとか、お弁当にまつわる話なら何でも結構です。私は結構イベントの時の楽屋弁っていうのは大好きですね。楽屋弁がどういうものかによって仕事へのモチベーションが違ってくるという、これはもう後輩たちに必ず伝えてることです。なので楽屋弁当を用意するスタッフには、後輩には、 必ず美味しい弁当を用意してくださいというふうに私は言っております。はい、そんなわけで浜祭りね、ぜひ皆さん楽しんでください。お待ちしております。次回のメールテーマもお弁当でお送りしますからお寄せください。アドレスはかなままアットマーク joqr.net kanamama アットマーク joqr.net でお待ちしております。あら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春が文化放送公式 YouTube でママの浜祭り告知が文化放送的にはバズってることにびっくりする頃だわ。そうなんですよ、私もびっくりしたんですけど、配信この YouTube アップして2日目3日目ぐらいでもう2万近くいったっていう、え、なになに私みたいな私え、もしかして人気あんのみたいな、ちょっとこう誤解を自分でね、勘違いしてしまいそうなぐらいバズっております。それだけ皆さん浜祭りに興味を持ってくださってるということですので、浜祭りが成功しますように祈っております。では最後にママの今夜のひとりごと。さあ今日も眠れなかったらスナックかなに行っちゃおうっと。